生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。いつもリスナーの皆様から質問いただいています。ありがとうございます。山下先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、山下先生、はい、今日は実は通信講座の受講生の方なんです。
はい、
で通信講座はディスカバーユアバイブルとマルコによる福音書とハイデルベルクがあるんですが、はい、今日の方はハイデルベルク信仰問答書を学んでいらっしゃる、はい、NH さんという方です。はい、それではちょっと先生に質問のお読みしますので、
はい、
はいはいはい、今日の学びの箇所でということで、
はい、
ですね、災害も病も辛苦もですね、辛い苦しいことも、はい、皆神様の御旨であることが教えられていました。また生まれてきたばかりの子供が病で亡くなるのも災害で亡くなるのも皆御旨なのでしょうか。それでは新生児は何のために生まれてきたのか分かりません。キリスト様を知らずして災害や病で亡くなるのも神様の御旨なのでしょうか。神様の御手の中にあるということなのでしょうか、ということで、
はい、
まあ、学びのこれはまだ最初の方なんですが、
ですね、
これはでも、まあ、一人一人私たち人間として生きていく中で、はい、ああどうしてこのようなことがあって起こった時になど、いろいろ皆さん悩んだり思ったりしてしまう共通のことかなと思うんですが、
はい、
この箇所について先生に教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
そうですね、これはとっても難しい問題ですね。
はい、
まあ、現実の世の中を見渡すと、
はい、
私たちのこの人間の力をいや予測を超えた、
そうです、
ね、まあ、私たちが一般に不幸な出来事っていう呼ばれることが起こりますよね。
はい、そうですね。
でこれ神様は信じれば全く起こなくなりますよっていうんだったらすごくシンプルだと思うんですけども、
うん、
現実はそうではなくて、
はい、
信じてる人にも信じていない人にも同じようなことが起こってしまう。
はい、
でこれを、まあ、この現実をどう考えるかっていうことをとつながると思うんですけれども、
うん、
それを積極的にこれ神様が全部お決めになってこうになってるんですよって言ったら、
うんうん、
その教えはやっぱりちょっと信じがたいっていうか受け入れがたいと誰でも思うのが当然だと思いますよね。
はい
はい、じゃあ、反対に神様はいないっていうことの証拠なんですよって言ったら、それで私たちはまあ、納得する人もいるかもしれませんけれども、
うん、
要するに神様なんていないから、うん、こんなことが起こってくるんですと、
うん、
これはもう人間がコントロールすることもできないし、どうしようもないことなんですよって言われたら、
うんうんうん、
これもまた受け入れがたいことだと思いますし、
うん、
いや神様はいらっしゃるけども、いや神様というのお方はそういうことがストップしたりすることもできないことなんですよって言ったら、
う
ん、それなら信じてる意味ないなっていうふうに思うでしょうし、どの説明の仕方をしても多分、
うん、
スポンとこうハマる説明の仕方ってないんじゃないかなって思うんですね。うん、
この方も学びが始まって、はい、まあ、全て世界の全てが神様のご支配の中にあるということを学びながら、
はい、
こうすごくこういう気持ちになられたんだと思うんですね。
はい
ですね、
はい、ですからその、まあ、キリスト教の信仰、この信仰この中で、
はい、
全てのことをその神様がお決めになっているとか、全てのことが、うん、御心だからこそ起こるんだとか、
はい、
あるいは全てのことに神様がかかっておられるっていう教えが、
うんうん、
解かれ、そういうのが教えられる、そもそものなんていうか道筋っていうのか、
ね、
そういうのがあると思う、ある、まあ、実際あるわけなんですけれども、
はい、
不幸を説明するために神様は全部これお決めになったんだっていうところから出発するんではないんですよね、これは。そもそも言えばそうなんですよね。
その道筋を私たちが正しく知っていくって、
そうですよね。まず何でしょうかね、 この世の中というのはもうあの聖書の教えによれば、うん、神様がお作りになった時には、うん、本当に甚だ良かったっていう状態であったわけなんですよね、はい、もしそれがずっと保たれていればあの私たちがこんなに悩んだり疑問を持ったりするようなことは起こらなかったわけなんですよね。でも実際に起こっているあのそれがあのどこに原因があるのかということを聖書は説いてるんですけれども、
うん、
その一番大きな原因は、うん、このアダムとエワの堕落という事件にその行き着くと、
はい、
人間が罪の世界に足を踏み入れてしまったがためにいろんな不調和なことが起こってくる。まずその現実っていうのを聖書は語っているっていうことなんですね。
だから道筋の初めにそのことをまず聖書から聞かなければいけない。
ですからあのこの世の中にそういう悲惨なことが起こるということは、うん、あの責任論ということから言えばあの神様が、うん、あのそれを意図したことではないってことですね。人間がその自由意志によって罪の道を選んでしまったがために、うん、そこからあらゆるあの悲惨な事柄が起こってきているということをまず聖書は説いているということですよね。
なるほど。
で、そういう人間の罪と関わりながら神様は人間を救いに導こうといろんなことをこう計画なさっているということを聖書は教えているんですね。
なるほど。そのことを知っていくと、少しこう光が見えてくるというか、
はい、
ただなんか自分がそんなに悪い人間かなとか思っちゃう方もあるかもしれません。
そしてですね、神様が御心だっていう時に、うん、積極的な意味と、それから消極的な意味とがあるということも、う
ん、はい、
聖書の中では具体的な例があるんですね。
はい、
例えば一番有名なのは、ヨセフ物語っていうのが創世記の中に出てきますけれども、
はい、私大好きなんです。
はいはい、結論から言うと、はい、ヨセフがエジプトに売られてしまったがために、
うん、
そこで彼は思わぬ道が開かれて出世して、
うん、
そして自分たちを売り飛ばしてしまったお兄さんたちがですね、
うん、
後にその飢饉にあった時にヨセフを頼っていくことができるようになったっていう、はい、まあ、そういう流れになっていくわけなんですけれども、最初から危機を起こさなきゃそれでいいじゃないかとかですね、最初から幸せになるようにすればいいじゃないかっていうのは、まあ、人間の考えですけども、はい、神様というのはそういう人間の過ちやそういうものもこう含めて物事がうまくいくようにこう配剤なさるでしょうか、導かれる、お決めになられるということで、最初からハッピーなことばっかりじゃなくて、不幸な人間が選んだその罪の世界を用いながらも、うん、なおいい結果に導かれる、そういうお方だということを聖書は示してらっしゃるんですね。
困難とか悲しみとか苦しみの時に、こう神様って叫びたくなる、
はい、
というのは確かに実感としてあるんですよね。
はい、
なんか平穏無事な時は、はいはい、神様を忘れちゃったりするっていうかね、
そうですね、
はい、
罪ある人間、もし人間で本当に罪がなかったら、
うん、
神様の なさることだけを見て神様いらっしゃるし、その神様に栄光を期することができる素直な人間だったと思うんですけども、うんうん、罪の世界の中では何事も起こらない世界というのは神様もいない世界だと人間は勘違いしてしまう、
うん、
もし人間がこの世界が本当に幸福な人間が罪の中にありながらも全てがハッピーになってたら、多分人間は神様を求めないと思うし、気がつきもしないと思うんです。むしろその罪の悲惨さの中でこそ、そこに働いてくださる神様に気がつくように神様は全てを導かれているというふうに考えたっていうか、そういうふうに神様はなさっているんだと
思いますね。だからこう積極的と、先生が今消極的とおっしゃいましたけど、はい、そういう面があるということなんですね。
人間の罪をこう、なんて用いながらっていうか、それを人間が罪を犯すことをなお、
うん、
認めながらも、
うん、
しかしそれを用いてさらに良い、うん、結果を導こうとしておられる神様がいらっしゃるということですね。うん、
なるほど。ですから その私もヨセフ物語などを読みますと、その人生の、こう自分の苦難とかをこう、
はい、
主人公とこうなんて一緒になりながら、ね、はい、自分の人生とヨセフ物語をこう、なんていうんですか、一緒にこうしながら、そのあ神様はヨセフを守られたっていうような、その恵みをね、最後にはなんか思えて、なんか嬉しくなるというか、
そうですね、
どんなに辛くても大丈夫なんだみたいなところはね、読んだりしますけど、は
い、ですから、まあ、そういう聖書の物語を通して、うん、
はい、
まあ、自分が困難にあったときに、まあ、これが最後だとは思わない、その先にまだ神様が素晴らしいものを用意してくださっているっていう、この希望があるわけですよね。
なるほど。で、聖書の道筋はそういうふうにこう、つながっていくんですね。はい、
そうですね。神様のなさることを全部人間が理解できるかというとそうではないし、私が神様に代わっていろんなことを説明しだすと多分余計分かんなくなってしまうと思うので、この問題については本当に謙虚にならざるを得ないというのはあると思うんですね。例えばこの、お便りの中にもありましたけれども、生まれたばかりの子供が生まれてすぐ亡くなってしまうっていう、本当に悲しいことが起こりますよね。これもじゃあ神様の御手のうちにあるのかと、この子に将来があればね、その、不幸な事件が後の幸福な事件にこう、事柄に結びついていくかもしれないけれども、でもその子の人生はそこで終わってしまったから、これどうなんだって言われたら、本当に説明は難しいですよね。
もうその命の領域を人間は支配してないというか、
はい、
はい、
そうですね、
はい、
ただ一点私がはっきりと言えることは、神様は本当に愛なる神であるということを聖書で教えていますから、私たちはこの地上でのことしか考えられませんけども、
はい、
神様の世界というのはこの地上での世界だけじゃなくて、この来たるべき世のことも全てをこうご支配されているお方ですから、私の人間的なこの地上の中で確かにそれはこの人生は短かったし何も経験しないっていうことがあるでしょうけれども、でもその先にある永遠の命ということも含めて考えれば、それが不幸であるか幸福であるかというのをこの地上のわずかしか生きてない私たちが判断できることではないと思うんです
ね。そうですね。何か本当にこうなんて言うんでしょうね、もう深い神様の御心というか、計り知れないというか、はい、
そうですね、
私たちの領域ではない、もう、
そうですね、
本当に、
はい、でその場合やっぱり神様を信じていない人にとっては神様というのは非常に非常なお方だと、非常に嫌な存在だと、人間をもてあそんでいるように見えていると、はい、そう考えてしまうとどんどん神様のお気持ちから離れていってしまうと思うんですけれども、
ね、
私たちの原点にはやっぱり神様という方は本当に善なるお方である、本当に愛なるお方であるということをまず受け止めた上で、このいろいろ起こってくる出来事を、将来の希望と結びつけながら考えていく、神様がそれを全て納得いくようにしてくださるんだということを信じながら、あらゆる事件を見ているんだと思うんです ね、出来事を見ていると思います。
私の友人も20歳で、息子さんが突然召された方があって、でその時本当になんかもうとても言葉にならなかったですけど、なんかこの独り言をくださった神様の愛、
はい、
それをなんかその方はものすごくなんかこう思われて、その後なんか本当に身寄りのない、お子様たちをねこう育てながら、その素晴らしい人生というか、もう本当に臨時愛のために生きるという人生がつながっていって、なんかこうだから起こりくることっていうんですかね、本当にそれが何を神様がなさろうとしておられるのか、こんな小さな私たちの頭ではわからないなと思いながら、でも神様が愛でいらっしゃるってことは、しっかりと心に覚えて、
そうですね、
でまた天国への希望があるということも、
そうですね、ですから人間というのはやっぱり自分の生きているこのわずかな時間でしか物事を考えることができないので、そこで幸せであるか不幸であるかということを、自分の基準の中でそれを決めてしまうので、いろんなことをつぶやいたり、いろんなことを神様のせいにしたりしますけど、
で全て順調なことはもうなんか羨ましかったり、どうしてそうならないのかしら私はみたいになっちゃうんですけど、それはちょっと聖書の道筋から言えば、
そうですね、違うと思いますね。 それからもし私たちが本当に神様がいないんだっていうその世界観で生きようとしたら、本当に恐ろしいことだと思うんですよ。
そうですよね。
何がどうなるかわからない世界で、今幸せであったとしても将来どうなるかわからないし、今不幸であったとして将来この幸せになるということも全然わからない、すべてが偶然の中で起こってくるっていう中に私たちが放り出されてるんだって考えたら、これはもう希望も何にもないですよね。ただただ本当に今生きてる、そのわずかな時間が楽しければそれでいいっていう、そういう生き方になってしまうと思うんですよ。
また大きな犯罪とか、はい、こう私たちにも手に負えないような出来事なども、最終的には神様の、
はい、見たのうちにあるんだと思えばこそ、
なんか、そうですね、
耐えることができると思いますし、それを受け止めることもできるんだと思うんですね。
そうですね。これからもこう聖書全体を本当にこう読みながら、神様のその道筋というのを私たちは、こちらの NH さんは始まったばっかりなんですね、
学びが、はい、
でハイデルベルクは本当にまだまだ続きますので、これからますますそのイエス様の恵みを知っていっていただきたい、
ね、あの神様の愛っていうあの視点から物事を考えていくと、いろんなことが肯定的に見えてくると思うんですけども、もし神様はとっても意地悪なお方で、自分勝手ばっかりしているお方だというふうに考えて、自分で何でも決めちゃってですね、そういうお方だと思って読み始めると、これもう信仰に至らなくなっちゃうと思う
ん
です、ね。
なんかサタンの思い
を、
入り込んじゃうみたいな。
はい、そうですね。サタンはやっぱり神様を悪く言いますから、そういう思いを抱かせようとしてますからね。
そうですね。そうですね。本当にでもこう熱心な学び、そしてこのように質問してくださって、また一生懸命回答をね、お寄せくださって、またこちらからもお返事して、今お受けになってらっしゃらない方もね、通信講座こんな風にできますので ね、学んでいただきたいし、それからホームページではハイデルベルクについては詳しい解説も
そうですね、あります、
ありますので、そこも読んでいただけたらいいなと思います、NH さんいかがでしたでしょうか。先生今日はどうもありがとうございました、はい、今日のほほえみトークは山下正夫先生の Q&A シリーズ、ハイデルベルクの信仰問答書からの質問でした。いかがでしたか？あなたもぜひどうぞ先生に質問をお寄せください。また今日の番組を聞いてのご感想もお寄せください。また通信講座へのお問い合わせもお待ちしています。この番組のコーナーからお問い合わせください。またあなたへのプレゼントは Q&A シリーズ先生のご本ですが、3冊をセットにして抽選で3名の方にプレゼントしています。悩んでいないで聞いてみたら、ずっと聞いてみたかったあのことこのこと、これですっきり18の疑問、この3冊です。どうぞお申し込みください。郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691、神田郵便局の支所箱は190番、ほほえみトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。